QIC
パラキルでございます。今週のテーマはおかっぴき選手権であります。なんじゃそれやった話なんですけど、これはお便りご紹介しましょう。京都府京都市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームカラスマ少々、ありがとうございます。在宅勤務が増えて時計代わりにテレビをつけておりまして、仕事をしながらテレビを、テレビ見ながら仕事をしています。で、ただいま KBS 京都、京都放送ですね、で中村梅之助主演電子取り物帳の再放送をやっているんです。やってますね。初めて見るんですけど結構面白いですよね。よよよいよよよいよよよいよい、めでてえな。個人的にヒット中です。個人的にヒット中、これどこで使うの。見ながらふと思ったのですが、いろんなおかっぴきっているじゃないですか。誰が一番強いんでしょうね。おかっぴきバトルロワイヤル、えのきだワールドで実現してくださいということでいただきました。どうしてそんなことを思ったんでしょうね。まあいろんなおかっぴき、まあ、いますけども、皆さんがイメージするおかっぴき、大体おかっぴきわかります？まあ今最近時代劇ないですからね。十手持ってる町人がいるじゃないですか。ね、大体何で食ってんだか分かんない人たちですよね。あの人たちはね、大体まあほら有名どころだと銭形平次だとかね、黒門町の伝七だとかいるじゃないですか。でみんなちゃんとした家で、それなりの家構えといいますかね、ちゃんと神棚があったりとかね、でなんかでーんとこう構えてるなんか親分さんとか言われちゃって、これでなんか着物も結構パリッとした着物着て結構いいんですよ。金持ってそうなんですよね。何なんだろうと思うんですよ。一体どこで収入を得てんだろうかって。で、ほとんどの方、知らない方は、あれは奉行所の役に立ってるやつだから、奉行所から金が出てるんだという、そういうイメージで、まあ、お考えだと思うんですけど、まあ、そういうのは、まあ、ほとんどなくて、ゼロではないんですけど、ほぼなくて。じゃあ何だったかというと、その奉行所の一番下っ端であります同心ね、同心城町周り同心とかそういったのがあります。その同心が個人的に雇っている情報屋みたいなものが大体おかっぴきだったわけでありまして、もともとどちらかというとまあすりこそ泥の類、どちらかというと悪いやつで、まあその悪に通じている悪いやつをその情報屋として使うというようなことであったと。だからこのおかっぴきのおかっていうのは丘場所の丘と同じで、まあちょっと悪い場所ってイメージの、そういう言い方だったんですね。もちろんあれですよ。丘さんっていう人が悪い名前だとかそういうことじゃないですよ。で、まあともかくその丘っ引き、十手持ち、それを主人公にする、その痛快探偵ストーリーと言っていいでしょうね。ですからまあ、日本に探偵というのがなかったので、その、例えば、シャーロック・ホームズだとかそういったものがこう日本に入ってきた時に、日本版のそういう探偵をの物語を作ってほしいという出版社側のその要望に応えた幾人もの作家たちが日本版の探偵ストーリーを作るということで、まあそこにこう登場したのがおかっぴきという存在、ほぼほぼフィクションなんですけど作り上げていったということだと思います。ではここではですね、まあもちろん本当に一発屋で一瞬で消えちゃったやつで無名なおかっぴきも多々あるんですけど、何回もリメイクされるぐらいの、それぐらいのまあ知名度の高いおかっぴきの皆さんに今回登場していただこうというふうに考えております。テーマ曲、テレビ番組のその代表的なテーマ曲で登場していただきましょう。まずはこの方です。
あれはしぐれか。
さあまずトップバッターは岡本喜道原作半七取物帳半七親分の登場です。聞いていただいているのは1979年テレビ朝日版で放送されました7代目尾上菊五郎さん主演の歌舞伎座テレビが作った半七取物帳です。曲は特徴的ですね。途中からタイムショックのようなアタック25のようなテイストになっていきます。リズムは冒険が御殿島と変わりません。半七親分登場です。さあ続きましては神田お玉が来てからやってきました人形差し親分です。 こちらもですね、いろんな方が演じられております。まず最初は NHK では、まあもちろんあの映画だと別ですけどもね、今日はテレビでもあの話していきますが、 NHK ではまず最初松方弘樹さんでした。
やる気いっぱい。
今聴いていただいているのは1971年、テレビ朝日の、まあ、母体となっておりました NET 日本教育テレビで放送されました、林与一さん主演での人形差し取り物帳。テーマ曲は美空ひばりさんです。
いつも事件を追いかける、
このね独特の粘っこい歌い方、子供の頃ね虫ずが走るほど嫌いでした。さあ続きましては、知らないでしょうね石ノ森章太郎原作風鈴取物帳。
誰も知らない、
誰も知らないって言ってますね。これは風の新吉というおかっぴき、西郷輝彦主演であります。この新吉とあとおりんというね、水沢明演ずるおりんというこのコンビ、コンビですね。風の新吉の風、おりんのりんで風鈴取物帳というね、作ってるのは江戸を切るのチームがほとんど集まっておりまして、出演者もほとんど江戸を切る、さらには藤岡重慶だとかが相手役で出てきておりました。あの嫌われ役で、もうそういうことはもうどてないやつですですからどてないやつと江戸を切るを足して2で割ったようなやつがこのテレ朝の母体 NET で、あこれテレ朝か、テレ朝で放送されていたということですね。でこの時この風の新吉が使っている武器が、長十手というね、竹刀のように長い十手だ、これ強かったですね。でも全然こう、当たらなかったんですけど、でもね内容は僕は結構好きだったんですよ。なので、ほぼほぼ一発屋認定なんですけれども、ここでは私、特別枠ということでシード枠ということでこの風の新吉、登場です。さあ出ました、先ほど出ましたね、陣で達郎原作伝七取物帳であります。このね通り合わせのところはね確か使われてないですよね。この後から歌はね、これ橋幸夫さん、日テレ版のテーマ曲、1973年から77年にかけて放送、そしてその後79年はテレビ朝日で放送されました。その時のテーマ曲は角川博さんでした。
明かり瞬く黒門町に、
もともとこれは1949年に創設されました取物作家クラブという、これに参加していた作家の皆さんによる合同企画として創作された黒門町の伝七という主人公を、まあ、そこにピックアップした時代小説が京都新聞に1951年から60年まで、長期間連載されていた、これが元になっています。
失った矢の遠く失った矢の鐘が鳴る。
さあちょっとテイストの異なるテーマ曲が流れてきました。作曲は富田勲さんです。 NHK で1967年から68年にかけて放送されました大ヒット時代劇文吾取物絵図、主人公は与太郎演じる文吾でした。神田天神下に住むおかっぴき文吾の活躍を描く取物劇であります。父親の跡目を継いでおかっぴきとなった男と、そして5人の手下が協力して難事件を次々に 解決していくということで、露口茂さんも出てましたので、これ言ってみれば時代劇版の太陽に吠えるかもしれません。そして遠野英二郎さん、その他も出ておりまして、言ってみれば水戸黄門をサンダーバードだとすれば、大江戸捜査網がキャプテンスカーレット、するとこの文吾取物絵図はスティングレイということになりますね。分かる人だけ分かってください。 1981年から82年にかけてはテレビ朝日でちょっとだけ内容を変えた滝田栄さん主演での文具捕物帳が放送されております。どちらも原作は松本清張です。捕物絵図のこの集団、操作が気に入らなかった杉良太郎はやっぱりワンマン一人で動きたかったんでしょうね。1977年からは新吾捕物帳一人でやってます。
お前は何を探すのか、
天保年間を舞台に主人公の岡っ引き駒形の慎吾がさまざまな難事件を解決していくハードボイルドタッチな時代劇でありました。これ同じ歌なんですよ、この江戸の黒ひょう。最初の頃はもうちょっとスローな感じのテンポの曲だったんですね。で後半このハイテンポロック調に変わりまして、私この歌本当大好きです。さあ最後に登場しますのはこちら銭形平次。これ文藝春秋社から、岡本喜道さんが書いた半紙捕物帳のようなものをというふうに依頼が野村古道さんのところに来て、でどうしようかなと思ってた時に窓辺その向こう側に見えた建設現場にかかっていた銭高組の看板、そのいわゆるロゴマークから銭形平次の銭形とその名前を思いついたとされております。テレビ版では大川橋蔵さんのイメージが非常に強いと思いますけども、テレビで最初に銭形平次を演じたのは実は和歌山富三郎さんで、これは KR テレビ現在の TBS で1958年から放送している、まあナショナル劇場月曜日の夜8時、これ最初は和歌山富三郎版の銭形平次、その後安井昌司さんという人がやりまして、ビルマのダテコトの人ですね。そして大川橋蔵、風間森夫、北大路欣也、村上弘明と続きます。
野暮な十手は見せたくない
が、さあこの船木和夫さんが歌います名曲銭形平次の、テーマ曲に乗せまして、今回残念ながら仙外となった作品をいくつかご紹介してまいりましょう。まずは岡っ引ドブ柴田連三郎原作、これはもともとは1972年にカンテレが作った山崎努主演のやつがありまして、その後1981年からさみだれ式にフジテレビが田中邦衛主演で作っていますね。それと石森章太郎原作のもともとは漫画アニメでありましたサブと一捕物控え、これも最初は1971年から TBS で鍋治美と藤岡拓也コンビ、その後1981年にフジテレビで三浦友和梅宮達夫コンビ、そして2015年から BS 日テレで小池徹平遠藤健一コンビで制作されております。さらにフジテレビで1973年に放送されました京塚雅子主演のこれちょっと変わり種キモッタマ捕物帳、さらには1983年から朝日放送で放送されておりました横山やすしのやすさんのはちゃめちゃ捕物帳が、まあ残念ながら仙外となっておりますが、今回このようなラインナップでお送りしてまいりましょう。喋りながら結構疲れてきた。
胸に思案の月を見る。
さあこのメンバーでお送りする岡っ引き選手権どうなるでしょうか。さあね、半七捕物帳、半七、人形刺し七、そしてこの風林捕物帳から風の新基地、伝七、黒門町の伝七、文吾、慎吾、文吾と慎吾同じやつじゃないか、そして、平次と来ております。さあもう実はですね、私の中でもうこれ決まっとるんですよ。これ何かと言いますと、もうこれ勝つのは決まっているんです。はい、伝七です。伝七が勝つことになってます。これ何かというと格が違うからです。 先ほど岡っ引きとは何かという話で、その同心から同心に雇われてっていう話でしたね。で本当はね、十手なんて持ってないんですよ。あれ十手って言ってみれば警察手帳みたいなもんですから、それは持ってるわけないんですけど、ただごく一部あの特例で十手を持たされた人がいたのは事実です。で時代劇では主にその同心から十手を預かっているという設定になっておりますが、この黒門町の伝七は違います。奉行から、お奉行から直で十手を渡されておりまして、紫房というんですけど、あの十手についてるあの紐ですね、紐の色であの階級が変わるんですが、この伝七が持ってるのは与力が使う十手と同じ色を持ってるんですよ。これが先ほどの歌の中でもね、草は紫この十手っていうところがあるんですけど、この伝七だけが格上なんです。与力クラスっていうものすげえ強いっていうことになります。なので、伝七の勝ちです他はみんなあの同心に雇われてますんで、格下になってしまいます。で、これ伝七取物帳、これ中村梅之助なので、中村梅之助という人はテレビ版の遠山の金さんやってた人なので、当然二役でそういうシーンがあるんですよ。金さんと伝七がこう向かい合って十手を渡されるっていう、もう続々来るシーンがあったんですけど、それをね、それをほぼほぼパクったやつがいるんですよ。誰だと思います？慎吾なんですわ。これ杉良太郎ですから、杉良太郎も金さんやってましたよね。なので、金さんと慎吾が二役で二重写しで出てくるという回があります。なので、奉行と通貨だというのは、慎吾と伝七だという。ということで、伝七が、与力クラスの格上であるということで、もうこれもチャンピオンで。で、準優勝は、慎吾と。伝七が優勝で、慎吾が準優勝ということで、ございまして、いかがでしょうか。特に何の基準もないんですけれど。あとはどうですかね、長いことやったっていう、よくやったでしょうということで言うと、やはり銭形平次、大川橋蔵さん、これは1966年から1984年まで888回、これはフジテレビで放送してましたんで、8チャンネルにちなんで、888回水曜日の夜8時放送していたわけです。でその後リメイク版で日テレがやった風間森雄主演のやつはつまんなかったですね。でつまんなかったっていうのは、これやっぱこれ主題歌が違うんですよ。やっぱこの船木和夫さんがもともと歌ったね、この銭形平次の歌、これが流れないとやっぱね、形ができないんですよね。だから言ってみればあれですよ、007でショーン・コネリーが随分年食ってからやったネバーセイネバーアゲンってやつがありましたけど、あれで007のテーマがかからないんですよ。あれがどうもダメだ。なんか007のテーマ風のものは流れるんですけど、どうも違うなと思ったのとほぼほぼ同じで、この風間森雄版はちょっとなーってなって、でその後のフジテレビ版で1991年から98年まで、これも水曜日の夜8時でしたけれども、北小路欣也さんがやった銭形平次、これはもう北小路欣也さん自らがそれを歌って、その銭形平次の歌を歌って盛り上げておりました。これは良かったですね。でこれは888回には届きませんでしたけれども、こちらは88回放送していると、フジテレビの8にちなんでいるということで、よくやったでしょうという、ことになるでしょう。あとはそうですね、半七はそうですね、これも長いことやってるんですよ。もともと1953年に NHK で及川武雄さん主演のがあって、その後79年に、尾上菊五郎さんがあって、92年には里見光太郎さん主演で、97年には NHK 版で、新半七捕物帳真田広之さん主演でやってますね。あとはそうですね、だからもう異常に短いのはこの風鈴捕物帳になってしまうわけですけど、そういうことで優勝は伝七捕物帳ということで、前身座中村梅之助さんに、賞をお届けしたいと、何にもお送りしませんけど、ということで、今回のパラキルは岡っ引き選手権を お送りいたしました。いかがだったでしょうか。本当に身のない内容をお送りしておりますけれども、ということでさ あここでリクエストをお送りしましょう。こちらは大阪市淀川区からいただきました、50代の詐欺師ラジオネーム笑い屋キャリーさんのリクエストで、1976年7月20日に発売されました TBS 系で放送されておりました東芝日曜劇場僕の妹にシリーズの主題歌、加山雄三さんで僕の妹に。
僕の妹なら愛一筋に生き抜いておくれ、一人の人に小さい頃僕を慕って
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃん、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい日にありがとうございます。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなってますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも人の動きうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法物の平山さんですか。
もう飲みすぎてしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。 なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。